すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ、続いては
ジョン・アルスのスペースキャッツ
レディオ。リモートでの登場です。ジョン・ RS さん、こんばんは。
こんばんにゃ
ー、そうだ、
ジョン・ RS です。
よろしくお願いします。
また出ちゃいました。
もう私がこんばんにゃーって言わなかった。こんばんにゃー
にゃーにゃ
ー。今年もあと少し、
そうですね、
師走に入っちゃいました。
ね、そうですよ、もう本当に。
ジョンさんが紹介してくださる曲も2023年残りわずかとなりました。今週はどの一曲でしょう？
今週はね、魔法の歌をね、ちょっと聞きたいなと思って。
魔法と申しますと、
魔法、
詳しく。
ね、ちょっと前に、ジャンボリミッキーっていうディズニーリゾートの曲をかけたんですけど、やっぱりね、相変わらず頭の中はディズニー音楽が流れてましてですね。そんな中で、有名なディズニー映画の、 ツンデレラからこの曲を、魔法の歌をお届けします、
シンデレラの中の一曲、どの曲か、そこを詳しく。
ルイ・アームストロングです。
お、サッチモさん、
はい、
おもろい顔のおじさん、
失礼、
サッチモ、
サッチモさんですね、はい、
ミッチもサッチもドニーもブルドッグ、
ポーリブスだね、それね。
懐かしいね。で、ビビデバビデブー、
魔法の歌、
魔法の歌、
はい、
私言っちゃったけど。いろんな方歌ってますけど、なぜサッチモさんの曲？
いや、一番おもろいからですよ、それ。
面白いの？
面白いですよ、この人。面白いなくないですか？
まあ、なんかね、可愛いよね、なんかキャラクター的にね。
そう、可愛いんですよね、なんかね。サッチモの思い出すのは、セッチマって歯磨きであったじゃないですか。
システマでしょ？違う？
システマじゃない、セッチマ。歯が白くなるとか言って、昔
知らない、
知らないですか、通販で、ポニーとかいう通販で買った覚えがあるな、小学校の頃。
全然知らない
のか。はい、ジェネレーションギャップかな。まあいいや。
じゃあ、曲紹介をお願いします。
はい。じゃあ、聞いてください。ルイ・アームストロング。高木ブー、
違うでしょ、
ビビデバビデブ
ー、サラカドゥラミチェカブーラビビデバビデブー、 Put them together and what have you got? ビビデバビデブー、Salakadula, Menchekabula, Bibbidi-Bobbidi-Boo. It'll do magic, believe it or not. A Bibbidi-Bobbidi-Boo. Yes.
Louis Armstrong さんで Bibbidi-Bobbidi-Boo でした。
はい、
どうでした？
あれですね、子供か小学生か、
まあ、ルイ・アームストロングが歌うと何でもルイ・アームストロングの曲になるね。
言えてる。
恐ろしいぐらいにそうですよ ね、
遊び心があるっていうのが合ってるかもしれないですね。全部こう自分の世界に変えてしまう、
まあ確かにね。でもね、名曲も多いんだよね、やっぱルイ・アームストロングが歌ってる曲でね。
好きな曲いっぱいあります、
ありますか？
あります。これはね、ちょっと可愛らしいコミカルな感じなんですけど、
私の先輩が営業、こうバンドの先輩なんですけど、なんかサラリーマンをやってた時代があって、外回りの営業を担当してて、もうトイレに行きたくてしょうがなかったらしいんですけど、全然なくて、
あら、
それで公園のトイレを見つけて駆け込もうと思ったら間に合わなくて出ちゃったんですって。その時に バーッと出た後に全身の力が抜けた時にルイ・アームストロングの
ビビデバビデバ
ワンダフルワールドが流れたということを言ってました。魔法の歌じゃない方
が
ね、はい、
音的にはビビデバビデバ
そうですよね、今誰もがそう思った
んだけど、なんかもう出し切って、ああ俺はもう解放されたと思った時にそうそうそう流れたんですって。
あ、
でもちょっとなんか素敵なワンシーンになりそうですね。
はい、でもそれきっかけでサラリーマン辞めたらしいですからね。
漏らして辞める。
そうか、いや体が悪いですからね。
そうです、
病気になっちゃいますからね、
はい、我慢してると ね、
ね、我慢はダメです、本当に、
ね、一番私のまあ、知り合いの中でですけども、うん、一番我慢しなさそうなのがジョンさんですけどね。
そうそう、だからね、
自由でしょ。
我慢しすぎも良くないですけど、我慢しなさすぎも、うん、なんか俺みたいになっちゃうみたいな。
あ、よくお分かり。だから偉いんだジョンさんは。
自覚はあるんだ。
分かってるんだ。
自覚ありますよ、いろいろとね。いろんな自覚ありますよ。
もうジョンさんだからしょうがないかってみんながなるんだ。じゃあ私もねこの曲好きになっちゃいました。いろんな方が歌ってますけど、うん、このね、うん、ルイ・アームストロングさんバージョンもいいですね、
う
ん、
いいですねこれね、
うん、すごくいい、うん、また私たちも好きになっちゃうような一曲の紹介楽しみにしてます。今週もありがとうございました。
じゃあまたツンツンしたくなっちゃうような可愛い曲を見つけておきます、う
ん、はい、待ってます。
ジョンさんまた来週お願いします。
また毎週
ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はねちょっとね自分のまあ本業の話というか、あの、ね、マネージャーのねこの情報網ってねすごいよっていうところをちょっとお話しようかなと思ってて、ね、なんかあの結局さ今なんかさやっぱり情報戦だったりするわけですよ、この芸能界って。やっぱりでいかに早くいろんな情報を得るかというところで、大体ねなんかねあの特にドラマとかだともう下手するとね半年1年ぐらい先まで、まあ、主役誰々がやるよみたいに決まってたりするんですよ大体が。それにまああとこういう話にしようとかどうしようみたいな話があったりとか、まあ、本も大体決まってんのかな今ね大体。あとねなバラエティとかまあ大体3ヶ月から半年ぐらいかなぐらいまではこの人がやるよとかこの番組が終わるよみたいな話があって、まあ、そういう情報をねどっから得るかというと、僕らはねよくあれしてたのは一番いいのはねあのテレビ局の番組のねデスクのね女性の方がいるんですけど、まあ、そういう人たちってすごくアンテナが張ってるというか情報が早いので、まあ、そういう人たちになんか差し入れ持ってったりとかお茶菓子持ってってちょっとねくだらない話をしながらなんか話を聞いてると、なんかその来週なんか新番組の会議がありますよみたいな話とかいろんな情報を聞いて、で誰がやるのみたいなのを聞きながらその今度その担当のスタッフの人たちになんかこうアポ取って聞いたりとか、あとはねあのやっぱ仕事仲間のマネージャーの横のつながりでいろいろ情報を聞いたりもするんですけども、まあ、マネージャー同士もねやっぱりね仲はいいんだけど、やっぱりこうね仕事の上ではライバルなのでなかなかね手の内を明かさない人もいるので、まあそれはねうまくねあの聞き出したりとか、まあこちらもなんか情報を上げたりして逆に情報をもらうみたいな、なんかちょっとねあのスパイ大作戦みたいなことをやるんですけど、まあそういうねなんかねあのつながりでいろいろ情報を聞いたりして、その番組のブッキングだとかオーディションの情報とかをね得ていくんですね。でやっぱりね情報がないとタレントさんたち仕事が増えないし、まあ落ちてもねオーディションってやっぱすごく大事なので、マネージャーの業務としてはやっぱその辺をすごくね大事にするところなんで、その情報網をいかに張れるかがやっぱりこのマネージャーの技量というかだと思うので、まずねその辺のところをねよくね僕らはよく若い頃よく動いてましたね。それではここで1曲お聴きください。プールビットボーイズでルナティックトレジャー。
その手を離さないで探してた
クールビットボーイズでルナティックトレジャーでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご確認ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米津玄師の今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分、映し出すような晴天の中で、
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
ゆいちゃん、ありがとうございます、はい、ということで先週に引き続きこのコーナーにまたゲストさんが来てくれてます、はい、ありがとうございます。自己紹介の方お願いしてもいいですか。
はい、ストレイシープクレーマーのくるみです。
同じく黄色担当まゆです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
先週に引き続きくるみさん、はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
くるみさんからくるみちゃんになってね。
あ、はい、
もう一回来てくれたらくるみになるかもしれないです
からね。あ、くるみ、そうですね。
くるみ、あ
くるみになっちゃいますよ。
なっちゃいます。なっちゃっていいですよ。
なっちゃうかもしれないですけどね。今回はね、まゆさんね、はい、あの勝手にまゆちゃんと呼ばせていただきますけど、
ぜひよろしくお願いします。
いい声してますね。
ありがとうございます。
痺れるような声してますね。
痺れる声、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まゆちゃんは何担当ですかね。
私は黄色担当のストクレの元気印です。
うん、いいですね。ゆいちゃんと同じじゃないですか、食担当のね、元気印。
どういうことですか。食担当の元気印ではないですか。
違います。
言ったじゃないですか、私はお姉さん担当なんで、アンタイトルの。
でも完全にみんな来た時、うん、妹になってる。
おかしいな。
誰が姉ちゃん役とかありますか。
姉ちゃん役、
姉ちゃん役、まあプロデューサーですけど、はい、もしかしたらグループ内では違うかもしれないじゃないですか。
確かに。
あ、
誰が引っ張ってるとか。
でも引っ張ってるのはくるみんかな。
あ、やっぱりそうなんだ。
一番年上なんですよ。
あ、そうですか、
はい、
そうなんですね。
そうなんですよ。
全くね、ほら年齢とか分かんないですから。
はい、
はい、
非公開でやってます。
非公開だった。
非公開さん。よくプロフィールに、ね、よくある非公開さんってのあるんですよ。
あ、そうですね。
そうなんです。
私アイドルあるある。
プロレスラーの、プロレスラーのそういう、うん、あのメーカーみたいになりまして、はい、そうやると本名非公開っていう人、だから俺ら冗談で非公開さが多いねっていう話するんですけど、
そうです、
なんでもないですよ。また変な話しましたね。そうですか、
はい、
でもそんないいの、非公開なのに私が年齢が上なんでって言ってたら大丈夫ですか。
あ、そういうのは、はい、あの公式的に発表してないんですけど、うん、もう結構みんな知ってる。
あ、そうですか。じゃあ誕生日イベントとかね、アイドルさんと結構よくあるじゃないですか、うん、
はい、
そういう時もじゃあほにゃらら歳ですみたいな。
あ、そうです、20丸歳です。
年を重ねました。
年を重ねました。
ね、言い方。年を重ねました。うちのクリビは年を重ねましたみたいな感じでね。曲中にあれですか、 MC とか結構やるんですか。
MC やりますね。
やります、
はい、
誰が結構喋るとか感じですか。
あ、やっぱくるみとまゆは喋ります、
ね、おー、そうですね、
基本
2人の掛け合いで、
はい。
いいですね、いいですね、なんか独特の雰囲気が、
意味がある感じですけどね。まゆちゃんはアイドルを始めたきっかけとかあります。
私はモーニング娘さんが好きで、そのパフォーマンス見てなんかかっこいいなって影響されて、その影響でアイドル目指しました。
じゃあ最初なんかダンスを習ったりとか。
あ、習ってなかったんですよね。歌とかもやってなくて、もともとスポーツやってて、
はい、
でそっからもずっとバスケとかサッカーとかやってて、
はい、
でもなんか急にアイドルやりたいみたいな、ってなって始めました、
うん、 すごいですね。くるみちゃん選手来てもらったけどね、そういう話できなかったんで、はい、くるみちゃんはどうですか、アイドル始めたきっかけとか。
くるみはですね、もともとダンスを3歳からずっとやってて、うん、
すごい。それ何ダンスですか。
いろいろやりました。バレエもやったし、はい、ヒップホップ、はい、タップダンス、う
ん、すごい、
ジャズダンス、はい、とかやりました。
うわあ、コサックダンスなかったですね。
今ね、
そこは別に落とせなくていいんだけど、なんか落ちが来るのかなって今4個ぐらい行ったから最後落ち来るかなと思って一瞬構えちゃったっていう。
なかなかないですね。
すいませんね。すごい、そんなにダンスいっぱい
やってて、うん、そっからそのダンススクールがアイドル作るみたいな感じで、最初はなんか趣味程度になんかステージ立てるならやりたいなみたいなノリでやってたんですけど、そのご当地アイドルみたいなのをやってて、うん、そっからなんか本格的になんか自分もハロプロ好きになって、はい、そっから東京出てきてアイドルをやってます。
はい、へー、アイドルになるために上京したってことですか。
はい、
すごい。
突発的に上京してきました。
ゆうちゃんとも埼玉県で自転車に乗りましたもん。すごいですよ、埼玉治安が良くて、はい、ゆうちゃんのおかげで
治安良くて、ね、パトロールしてますからね。
さすがチャリパトね。
チャリパトかっこいい。
まゆちゃんはどうですか、チャリパトしてますか。
私はしてます。
してます。
はい、チャリパト。
してた。
してた。
してるってチャリパト。
先生
合わせてくれただけじゃない。あれ素直に素直に受け取りますね。
すごい目が輝いてましたよ。
フォローしてたみたいな。
意外とアイドルさんってみんな自転車乗ると思ってるんですよ、私。
あ、そういうのあるイメージ。
乗らないですか自転車。
あ、乗りますよ。
ほらほら、
大チャリとかブンブン乗ってます、
うん、ほら。
大チャリってなんですか。小チャリ大チャリ。なんですか。
違う違う、
なぜ大チャリって。
あ、大チャリっていうんですよ、レンタル。
あ、レンタル、レンタサイクルの大チャリっていうんですか。どこの人ですかね。初めて聞いた。
大チャリやりますよね。
大チャリ言うの、はい、若
者言葉。
あれ、
大きいチャリンコ、なんか昔なんかの生まれですか。前の、あの車輪がすんげーでかくて、
あ、違う違う、
人はちょっとちっちゃいみたいな。
違う違う、サーカスみたいな。
サーカスみたいな。
そう、ああいうの乗ってんのかなと思って。あれ大チャリっていう、はい、すいません、大チャリでそんな話したらしょうがないですけど。すいませんね。まゆちゃんはどうですか、この、ストクレさんの、ダンスとかはもうバッチリガンガン来る感じで。
いや、ば、そうですね、ガンガン来る感じで。
ガンガン来る感じで。
そう、ね、ダンスすごいですもん、ストクレさんのダンス。
結構本格的に踊るんで、うん、覚えるのも大変ですし、うん、 そうですよね、それこそ3人から6人になったんで、うん、そのフォーメーションがまた変わって、うん、そこもなんか複雑だったりするんで。
いや、すごいんですよ。私もなんか3人から5人を体験してるんで、うん、 そうだよね、それの大変だったのに、うん、私その時すごい悩んで、うん、あれ、くるみちゃんどうやってんだろうって本当ずっと聞きたかったんですよ、うん、
ね、LINE しない
の。コミュ障出ちゃって、
知り合いになったからさ、
コミュ障出ちゃってたんですけど、はい、くるみちゃんこれどうやってなんかフォーメーションとか決めてるんだろうなって気になってて、ずっと
その辺も自分であれしてんの。
あ、そうですね、先生がつけてない振り付けの、うん、自分も振り付け何曲かしてるんですけど、
すげえな。
すごい。
そういうのとかはもう3から6に増やしたりとか、もうめちゃくちゃ大変です。
そうよね。
みあの客観的に見るならですけど、自分もその中に入ってやるわけじゃないですか。
そうなんですよ、
めちゃくちゃ大変でしょ。
歌わりとかもあのやっぱ3から6になるんで、うん、いろいろ大変で。
すごい。
それもプロデューサーのあれですか、権限使って私が一番これ歌いたいってところ、私これがいいかな。
いや
私これ、あんた、あんた、あんたそっちみたいな。
もしかして、もしかしたらあるかもしれない。
いやいや、ちゃんとそのグループの、
あんたたちここね。
大丈夫です、その辺は。
大丈夫ですか。
ちゃんとグループを考えて、この子はここが合うなみたいなのをちゃんとはめていってるんです。
ありがとうございます。よかったですね。ここで確執を生もうかと思ったんですが、生まれなかったですね。
汗汗汗
汗汗汗しますよね。
はい、
ではここらで一曲いきましょう。曲紹介のお願いします。
はい、ストレイシープクレイモアでシャイニーデイズ。
Yeah.
聴きいただいている曲はストレイシープクレイモアでシャイニーデイズです。
いいですね。この曲どんなところが大変でしたか？
なんか大変なところはあんまないんですけど、でもこの曲結構明るい曲 で、うん、で歌詞がサビのなんだろう、夢を、うん、なんか夢は笑われるものじゃないよみたいな前向きな歌詞なんで、そこがすごい好きで今回ちょっと選ばせていただいたんですけど、
いいですね。もうそういうのを字で生きてる感じイメージしますよ。
そうめっちゃだからすごい結構好きです。
なんか元気もらえる感じを、あの、いやあなたがね、
あなたが
まえちゃんそういう感じの
ありますよね。
多分なんかこう元気もらいたいなって次にまえちゃん顔みたいなっていう人が多分ね、
いますね。
いいんじゃないですか、じゃあいいじゃん。引き寄せられるんじゃないですか。
引き寄せられて毎回一緒の時見てますもん、ストクレさんのライブ。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
涙しながら、
うわいい曲だなって一緒に踊っちゃいますからね。踊り出しちゃう。
いいですね。私もぜひね行かせていただきたいなと思いますので
ぜひお願いします。
はい、
ということでストレイシープクレイモアさんでシャイニーデイズでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあまゆちゃん今回どうでしたかね。
めちゃめちゃ緊張しました
全然緊張感ない、緊張感ないとか言えないですけど緊張してなそうでしょ。
本当ですか、
はい、
すごい楽しかったです。初めてだったので、
え、はい、ラジオですか。
ラジオ、はい、
うん、お嬉しい。初めてが
初めてが私を目の前にして威圧感あるっていうよく言われるんでね、
話しやすかったです。
いや、よかったです、
ね、
ありがとうございます。
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあまいちゃん何か告知があればお願いします。
はい、ストクレ土日ライブやらせてもらっております、はい、土日だけじゃなくても平日もやってるんですけど、はい、あのぜひねたくさんの方にストクレライブ楽しいライブなので見ていただきたいです。なので詳しくは公式のツイッター X チェックしてぜひストクレライブ見に来てください。お願いします。
お願いします。
ゆいちゃんの方は何かこちらでお願いします。
はい、アンタイトル次回の定期公演は12月の21日木曜日に青山リズムさんにて開催します。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
ノアの方ですね、12月23日土曜日千葉幕張メッセ大会夕方5時ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングノアのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ゆいと
ストレイシープクレイモアのくるみと
ストレイシープクレイモアのまゆでした。
また聞いてね。
今夜もムラ毛騒ぎでした。
まだ息をして生きているだけでわかる、呼んでいる、
ロックラッシュレディオお別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、
Gラッシュのゲストコーナーはリモートでのご出演アルコサイトの林さんでした。
はい、そうですね、はい、なんとか林を定着させようと
うん、あのね、今年いっぱい頑張ってダメだったらもうやめようと思って
時間の問題だな
もうカウントダウンが
まあまあまあ、でも本当ね今年はねリリースが多くてね勢いがあるというかね、うん、もうそれいい曲がね本当多かったんでね、来年もこの調子で頑張ってもらいたいですね。
ギターロックなんですけどアルコサイトの場合はどこか歌謡曲の要素も入ってるので、ご年配の方にも楽しんでいただけるギターロック、うん、今風のロックなのかなとも思いながら、
うん、あとねライブが熱いですよ、うん、本当に、うん、またちょっとねギターロックのバンドとはまたちょっと違う激しさというかね、
うん
うん、だからお客さんもすごいノリノリというかね、
みんなで歌うって言ってましたもんね、
う
ん、
もう本当すごいのよね、
うんうん、12日来週の火曜日渋谷でライブがありますので SNS などをチェックしてみてください。
はい、よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。それでは グーミーの運命を聞きながらお別れです。
お相手はロックニソタケミと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブフロアのほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんの応援